春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。3月の29日ですね。もう3月も終わりですね。今日歯医者さん行ってたんですけども、やっとこさ奥歯を入れていただいてですね、3本空いてたのがやっとこさ1本は埋まりまして、で、買い物なんぞして帰ったんですけども、帰り品にですね、あれは何かな、桃じゃないな、梅かな、桜じゃないんですよね、桃と梅もわからないというね、おふくろが花の先生やってるのに何にも勉強してこなかったなっていうのがよくわかりますけども、まあとにかくどっちかですわ。それが咲いておりましてね、まだそんなバーッと咲いてるっていう感じじゃなくて、枝にちょこんとこう咲いたような感じだった。桜じゃなかったと思うんですけどね、ああ春だなと思ってそういうのを見ててね。昨日京都、神戸は19度ぐらいでして暖かくてね、で今日は午前中は結構曇ってたんですけども、午後からもそんなすごいいい天気って感じじゃなかったんですけどね、暖かくてで過ごしやすかったですね。やっぱりこう寒かった時はすごいこう肩こりとかひどかったですけどね、暖かくなるとだいぶ違いますね。実にありがたいことです。先ほど今日なんかね、妻がご飯作るのがちょっとしんどいということで、ほなもうしゃあないからいうことで、なんかまあお惣菜みたいな買ってこようかみたいなんでね、で南蛮漬けが置いてありましたんで美味しそうだったんで、でちょうどねシールを貼るとこだったんですよ。 20% 引きっていうシールをね、貼るとこだったんで、貼った瞬間にパパパッと取って、で家族分持ってすぐレジ行きましてね、持って帰ったんですけども、いや持って帰ったって買って帰ったんですけども、で普段はよもやま話を録音する前は食べないんですよ。食べるとなんかお腹が苦しくなってね、これちょっと喋りにくくなるんで、で普段はこれを録音してから食べるんですけどね、今日は腹も減ってたし、であまりにもその南蛮漬けがなんかね、チキンの南蛮、魚のじゃなくてね、白身魚のやつよくありますけどね、そうじゃなくて鶏をフライにしてそれを南蛮漬けみたいにして締めたやつかな、そういうやつだったんですけど、美味しそうでね、これはなんか食べたいなと思った時にはもう食べてましたね。あんまりないんですけどね、私がこう食欲の方に負けちゃうってことは珍しいんですけど、今日は負けましたね、さすがに。でまた美味しいもんですからね、バカバカ食いましたね。で今ちょっと苦しい状態で喋っとるわけなんですけども、娘が、うちの中学1年の娘がブログやっとんですけども、なんか画像が表示されないって言って、ちゃんとアップしたのに表示されないんだけど、ちょっと見て、なんでなんかわかんないか、ちょっと見てみたいな感じで呼ばれまして、隣が今娘の部屋になっとるんですけども、行ってみるとですね、どこも問題ないんですよ。ちゃんと JPEG 処理だし、でタグの書き方も間違ってないし、アップロードもちゃんとされてるし、だけどその URL を見てみると表示されないんですね。なんでだろう、なんで表示されないんだろうって言っていろいろ考えて、で同じことを何回も、俺がちょっとやってみるわみたいな感じでアップしてみたりしてるんですけども、やっぱりできなくてね、なんでだろうなと思って、で画像をいっぺん開いてみたんですね。そうするとなんか重いんですよ、700KB ぐらいあるんですね。そんな JPEG でちっちゃいサイズですからね、そんな重いはずないやろうと思って、でよーく見てみるとですね、 PSD 要は Photoshop の書類ですね、それで保存したやつを、JPEG じゃないとダメだからって私が言ったからでしょうね、その拡張子のところを書き換えましてですね、 JPEG っていうことにしてアップしてあるから、JPEG じゃないのに JPEG って書いてあるから、だから結局表示されなかったみたいでしたね。こらあかんわ思って、で作り直したらですね、 JPEG に変換し直したらですね、50キロぐらい 700ぐらいやったやつが50キロぐらいになりましてね、10分の1以下になって、でアップしてみたらちゃんと表示されてもよかったんですけども、まあ、初心者っていうのはね、もう何をするか分かりませんからね、たまにびっくりするようなことしますからね、想像を絶するようなことしてくれますからね、まあでも原因が分かってよかったなということだったんですけども、で今日はそういうことで初心者という、初心者はびっくりするようなことをするぞみたいなシリーズで話したいと思うんですけどね、あのね、やっぱりパソコンの話なんですけども、女の人でね、女性の方で、私の方が先に、あの、仲間内では結構私最初の方に、リアルの友達の中ではね、マッキントッシュを使い出してたので、で、友達はよく私に聞く人が多かったんですよ。これなんでやろうとか分かんないことあるとね。私もまだよく分かってない頃からずっとよく聞かれまして、で、ある日ですね、その女の子がですね、パソコンをもう一台買ったと。で、今まで使ってたハードディスクも使いたいんだけど、どうしたらいいやろって言うから、だから Mac 同士をつなげたらいいんやって。LAN かなんかね、イーサネットってやつね、つなげて、それで、もう一つの方のハードディスクも表示するようにしたらいいよって言って、そういうふうに言ったんですよ。で、しばらくしたら電話がかかってきましたね。で、いや、表示されへんっていうか、パソコン自体がおかしくなったって言うんですよ。で、どういうふうなことしたのって聞いたら、まあ、A と B のパソコンがありますわね。で、どっちにつないでるのって言ったら、まず A の方にハードディスクをつないでると。その時はスカジってやつですね。スカジでつないでると。で、B の方から、B の方には繋いでないんだよって聞いたら、いや、B の方にも繋いでるって言うんですよ。不思議なことですよね。外付けのハードディスクが A にも繋がってるし、B にも繋がってる。ああ、これは多分、その、LANかなんかでね、繋いでるっていうことを言ってるんやなと思って。で、いいかって、違うねって、もっぺん言うでって、LANはどうなってんのって聞いたら、LANってなんやって聞くんですね。だからイーサネットっていうのはあるやろ。その Mac 同士をつなぐやつがあるでしょ。モジュラーみたいなやつのちょっとごついやつがあるでしょって言って言うんですけど、そこには何にも刺さってないっていうんですね。もうだいたい賢明な方はもうこの辺まで話聞いたらどういうことになってたかっていうのはもうお分かりと思うんですけども、要はですね、A の Mac のスカジの差し込み口からコード刺して、で、それが伸びてって、で、それがハードディスクに刺さりますよね。で、ハードディスクってそこからさらに、次のスカジで繋ぐものに、例えばスキャナーであったりとか、そういうものにこう他のハードディスクであったりとかに繋がるように、もう一つはありますよね。差し込むところが。で、そこのところに、もう一つケーブルを差し込んで、で、その向こう側にハードディスクとかそういうのを差し込むんじゃなくて、 B の方の Mac のスカジの方に差し込んどったわけなんですよ。よくそれで壊れなかったなっていうことで、で結局片っぽを抜いたらちゃんと映るようになったんですけどね。で新たに LAN というものを教えてですね、だからね、よくこんなことしたなと思って、で Mac はどうその解釈したんだろう、その時なんか片っぽ立ち上がらなくなったとか言ってましたからね。そう、立ち上がらないぐらいでよかったよなみたいなんで、びっくりすることしますよね。まあ一番パソコンでびっくりしたのはそれでしたね。ちゃんと聞いてからやれよって思いましたからね。あとね、まあ危ないといえばね、免許ですね。車の免許、これの初心者、私の周りって暴走族の人だったりとか、そういうワルとかがいっぱいいましたからね。で、また、農家の子なんかが結構いまして、農家の子とかっていうのは、小学生ぐらいからね、親父さんに、おいおい、ちょっとこの農機具、トラックに、積んであるから、もう家まで持って帰ってくれ、みたいな感じで。本当はいけないんですよ、これ。いけないんですけども、公道じゃないようなところを通ったら、こう、なんていうんですかね、それも良くないんだと思うんですけど、まあ、手が足りなかったんでしょうね。そんなんで小学生ぐらいから運転してる友達とかいまして、だから免許取った時にはみんな上手かったんですよ。 免許取る前からもううまかったんですね。単車も乗ってるし、うん、っていうような悪とかね、その家庭の環境でそういうしょっちゅう乗ってたっていう子がいたので、みんなうまい人ばっかりだったんですけども、20歳ぐらいの時だったかな、一緒にバンドやってた今井くんっていうのが免許取りました。私と同級生の人なんですけども、もうちょっと前かな、10代の頃だったかもしれませんけど、免許取りまして、そいつの家でいつもこうバンドの練習してたんですけども、帰りにこう送ってやるって言うんですよ。ちょっと嫌な予感したんですね。免許取り立てでしょ。で、いや、いや、兄貴に送ってもらおうかなって言ったんですけども、兄貴はその時たまたまいなくて、で、まあ彼がせっかく送ってくれるって言うんだから、結構あるんですよ、私の家までね。でもまあ電車で帰るとこうギターも重かったりするんでね。で、まあせっかくだからなら乗せてもらおうかみたいな感じで乗ったんですけども、狭い道になるとですね、女みたいな声出してですね、怖いって言って、そういうふうなことを言いながらですね運転するんですよ。って言って、でそれからまたバーッとこう走ってって狭い道でこうすれ違ったりするときね、前から対向車と、怖いとか言いながら、またそんなこと言うんですよ。はっきり言ってね、本人はそれでなんとかこの恐怖感からね、戦うことできるんかもしれませんけども、その横に乗ってるね、助手席で乗ってるもんとしてはですね、生きた心地しないわけですよ。何を言ってんねん、こいつ、お前ぶつけるんちゃうやろな、みたいなんで。すんごい怖かったんですけども。で、とうとうですね、一台、その、狭い道ですよ。一台、こう、止まっとる車があったんです。それをこう、追い抜かして、で、その川沿いの道をずっと行って、橋渡って、うちの家になるんですけども、で、追い抜かすときにですね、鈍い音がしたんですよ。ザリッチような音が。ザリッチような感じの音がしましてですね。で、その途端に、当然止めると思うでしょ？で、私、助手席で絶対止めると思ったんですけども、やばい、引っ掛けたって言って、そのままアクセル踏んだんですよ、そいつ。それでブーン、それまで怖い怖い言ってたところはえらいスピード出して、ほんで橋ゲーッと曲がって、ガリッとやられた車はですね、それからエンジンかけてザーッと追いかけてくるわけですよ。あ、来たとか言いながらね、で結局私の家の前まで来ましてですね、そしたらいや、これえらい、こっちはなんぼかかるやろとかって、まだそんなこと言ってるわけですよ。なんぼかかるもクソも、なんでお前うちの家の前まで来んねんと、お前、俺がなんか怪しまれるやないかっつって。で、まあ、とりあえず、でも、仕方ないね。後ろ疲れちゃったから、もうとりあえず出てやな、謝るなよ、なんなん指摘や、って言って。で、出たんですよね、彼が。そしたら、向こうの車もですね、後ろにピタッとつけて。で、まあ、普通の車ですよ、乗用車です。で、ガチャッと開けて。で、パッと出てきたのがね、ヒョロヒョローとしたね、ちっちゃい男だったんですよ。で、あ、これもしかしたら、ビビらしたらいけるかなと思って私も出てですね、ガーッと偉そうな格好しながら、タバコプカーッと吹かしながら、ガーッと睨んでたんですね、そいつを。そしたら、そいつが、当たりましたけど、つって、標準語なんですよ。標準語で敬語なんですよ。ぶつけられたら、あーええとかで、多分そんな感じで出てきたんやと思うんですけどね。気の弱いやつだったんでしょうね。当たりましたけどって言って。したらまた今井がなんて言うかなと思ったら、あ、当たりましたかって言って、お前当たったって分かってたやないかって思うんですけども、なんかそんな変な会話になりましてね、それをこっちでずーっと睨みながら見てたら、それじゃあ弁償しますって言って今井が言うと、それじゃあ払ってくれますかって言うから、今井がまたいくらぐらいだったらいいでしょうって言ったら、5000円ぐらいだと思いますとか、その間ずっと標準語で敬語なんですね、二人とも。で結局5000円で済んで、で示談で済んだんですけどね、あれ絶対に5000円なんかでダメですよ。横はペンキがガイガイとかなり剥げてましたからね、あらーもう全部塗り替えでしょうから何万円ってかかると思うんですけどね、まあなんとかね、ビビってくれるような人でよかったですね。あれがもう怖いヤクザの人かなんかだったら、もう今頃我々の方がひどい目に遭ってましたからね、そういうことがありましたね。でも運転の免許取り立ての人が怖い怖いっていうのはね、やっぱりやめてほしいですね。 ていうかもう怖くなくなるまで人乗せないでほしいですね。あの時ほんと怖かったですからね。まあそういうのがあったりで、まあ怖いといえばね、私の経験で怖かったのはね、お酒ね。一人暮らしをしだしたのが私15の時からだったんですけどね、高校入って。で、一人暮らし始めたんですけども、やっぱりこう、今まで自分の部屋っていうのはなかったですからね。子供部屋はあっても妹と一緒の部屋でしたから、まあ、あんまりこう、酒飲んだり、タバコ飲んだりとかできなかったんで。で、こう、ちょっとこう、やってみたいなっていうのがあってね。あれね、多分ね、オールドだったと思いますね、サントリーの。ダルマっていうやつですね。あれ買ってきてですね。んで、こう、夜中にチビチビやってたんですよ。やってたんだけどね、なんかね、すごく暗いことがあったんですよ。なんだろうな。女に振られたかなんかだったかもしれませんけどね。それでなんかね、飲んじゃったんですよ。もうどこまでも飲んでやって、もう死んでもいいや、みたいに。グッグッグッグッグッ。そんなに回らなかったんですよ。あ、酒ってそんなに大したことないや、とって思ってたら、あれって後から来ると知らないんですね。後からグワングワンなりだして、もう立ってられないですよ。ブワーって回って。ほうで、あ、やばいやばいやばいやばい。で、そのまんまもう立てなくなっちゃって、ひっくり返って。ほうで、だんだん体が冷えていくのがわかるんですね。これは急性アルコール中毒ってやつはこれじゃないかなって、その時思って。ほうで、あかん。このまんま寝たら絶対死んでしまうと思いまして。ほうで、すぐさまそのトイレに行きまして、洗面所行きまして。で、指を喉の奥に突っ込んで全部吐き出しました。全部は出なかったでしょうけどね。でもその後空いた部分、胃の空いた部分にもう水をもうバカみたいに蛇口に口つけてガー流し込んだね。それで結局もうそれだけでもう体力がもうダメになっちゃいましたんで、で部屋に戻ってそのままバターンと寝てたんですけどね、死ななかったですね。死んでたらもうこんなことやってらませんからね。で、まあ、怖かったですね。酒って急に来るんやな、と思ってね。で、それからあとね、なんか友達と一緒に楽器を弾いて酒飲むような、なんかそういう席があったんですよ。で、その時にね、一人が急性アルコール中毒になりまして、それまですっごく楽しそうに飲んでたやつが急に黙りこくってね。で、寝転んでるなと思ったら、だんだん顔色がみるみるみるみる青くなるんですね、あれ。酔っ払ってさっきまで真っ赤な顔だったのがどんどん青くなってって、で触ってみると冷たーくなってますね。でみんなでもう体こすって、ほんでもうとにかく吐かせて水飲ませとか言ってね。ほんで結局助かったんですけどね、しばらくしてね、そいつは。でもあ、俺これになってたなと思って、あの時あのまんま寝てたとしたら、あ、この状態でやばかったかもしれないなと思って、ちょっと怖かったですね。まあ何事もね、始めるときってね、初心者ですけども、やっぱりいろんなことを予備知識を持った上で、物事ね、始めないと、本当にひどい目に遭いますね。パソコンが壊れるぐらいだったらまだなんともないですけどね、自分の体とかね、本当事故とかね、その命に関わるようなことになったら怖いですからね、先輩、ね、いろんな、よく知ってる人にね、聞いてから、またそういう人たちと一緒に、初心者の人っていうのは、こう、歩んでいった方がいいと思いますね。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞ、お楽しみに。